引き続き医療と福祉のコンサルタント空の田中博之さんと内藤初恵さんからお話を伺っていきたいと思います。
後半は少しプライベートなことについてお聞きしたいと思うんですけれども、お二人が現在の仕事をするきっかけになったのは何でしょうか。
はい、私の方は、製薬会社の管理職時代に、はい、神戸で震災に遭いました。タミックで。
そうですか。
はい、その時に、管理職っていうこともあったんですが、目の前の公園で、やはり水がない、はい、いろいろ食べ物がないという困っておられる方がおられたので、はい、姫路まで取引先の医薬品卸さんにお伺いしてですね、はい、透析液のボトルに水をいっぱい入れていただいて、はい、被災された方の公園にも出たりしたんですが、やはり医薬品というのは本来人を助けるべき、ものなのが、はい、そういうところになると全く何もできない、はい、もう助けてあげること薬はあるんだけどお医者さんがいないと処方できないなどの、随分ちょっとショックを受けまして、そこでその人困った人方々の話を聞いて、適切なサービスや問題解決に結びつけることのできる資格として、はい、社会福祉士を目指して勉強を始めました。
それをきっかけに、
ですから仕事をしながら土日に講習に行ったり、休みを取って研修に行ったりしておりました。
すごい努力ですね。
はい、ありがとうございます。それで現場に関わりたいということでヘルパーの2級や、福祉住環境2級、それから内藤の持ってるような同じような資格も全て取りまして、話を聞いてサポートするだけではなく体への直接的なアプローチで安心をお届けできればと思って、頑張っておりました。あと父が長い間がんで闘病生活を行って起こっていたんですが、母親がちょっと介護の疲れなどもあって亡くなった後、父親の希望で施設や病院に行くと決まった時間に食事をされて、好きなお酒も飲めないし、なんとかならんかって言われたので、分かった、じゃあ僕が面倒見るということで、私一人で父親と同居して、各種サービスのサポートもいただきながら、仕事もしながら、
あら大変ですね。
で最後家で見とることができたのが、大きな転機になったんですね。
いやもう軽くおっしゃいましたけどね、資格いろいろ取られて仕事をやりながらそんな介護持って偉い大変ですよ。今
タイミングよく父親の看取りをねできる、そういういろんな資格を得れたというのは、ある程度親孝行できたかなとは思います。
そうですね。
ですよね。
内藤さんは、
私の場合は、看護師生活を送って今いるわけなんですけど、その中でやっぱり少しずつ限界を感じるようになってきてまして、看護師としての、看護師としてできることのなんか限界を感じるようになってきてて、もっとこう自分で患者さんに何かこうできることをしてあげたいと思うようにだんだんとなってきまして、それで患者さんにしてあげることのできる技術を、先ほど言った技術を少しずつ、仕事しながら、取りました、でその技術を身につけると、今度は実際に患者さんに、して差し上げたいと思うわけなんですけど、そうしますとやっぱり現実は業務に追われてなかなか、できないことが多いですし、実際にやってあげようと思っても、看護師ってやっぱりチームで動く仕事なので、一人だけこうなんか特別なことをしてあげるっていうことがね、なかなかできないんですよ。そういうこともありまして、じゃあ自分でサロン開いて、たくさんの方にできたらなと、そういうことで始めました。
いやお二人ともね、もうたくさんの方に
行動力がすごいですね。
そうですね、いろんな方に癒しを与えておられると思うんですけれども、今度逆にお二人自身がこう癒されることとか何かリフレッシュされてることってあります？
我が家にはセラピー犬なる柴犬の春という犬がいまして、もうこれが唯一癒しの癒しの元ですね。で、犬を連れて一緒に、あちこちといいますか、泊まりに行ったりとか、それが唯一楽しみの一つですね。あとはもう年に一回ですかね、少しちょっと遠出をして、海外旅行なんかをして、一応研修旅行と称しまして、
なるほど。
ですので必ずそこへ行った先のいろんなマッサージ、そこの国独特のマッサージは、
いろいろあるでしょうね。
できるだけ受けるようにしています。
なんかその国で印象に残ったところとかありますか？
今年は台湾ですね。
あ、台湾ではなんか機械を使ってですね、そのどこのが電波を発してるかみたいなのをやりまして、そこを中心に、同じくそういうマッサージしていただけるので、まあ、一歩進んだというか、いわゆるその テクノロジーを入れた、あの施術をしてるなという感じがしました、
やっぱ新しい発見があるんです ね海外行かれるとね、
研修旅行ですね、
研
修旅行ですね、すごいですね、何かね、お知らせしたいことがあればご紹介ください。
そうですね、まだあのきちんと形はできてないんですけども、あのこれからはあの空では介護の方を対象にしたセミナーなんかを、開きたいなというふうに思っています、でそこでは今いろんなこう体を触る技術の他に、あの手作りの、
あの今ちょっとこれありますけどね、
グッズなんかも、まあ、いくつかあのありますので、まあ、そういったものを紹介して実際に介護の現場で使っていただきたいなというふうに考えています、
なんか見たようなことがあるような、ちょっと工夫したような、
今ここにね、
100均で売ってるような気がするんですけど、
そうなんです、いくつか今日ね、あの持ってこさせてもらったんですけども、あの全部100均の手袋の中に100均の綿を入れて、
そうですよね、
手袋を、作ったりとか、まあ、あの硬縮でなかなか手動きが悪い方に今使っていただいたりとか、あの浮腫のむくみのある方には、あのコロコロのゴミを取るローラーなんですけど、それにちょっとフェルトを巻かせていただいて、軽くコロコロしていただいて、実際にこれであのむくみがあの軽減している方もありますので、あの
100均グッズでね、
そうなんですそうなんです。
そしたらね、みんなできますもんね。高かったらなかなか、
そうですね。手軽にこうできるのがいいですよね。
介護用品ってお値段がお高いですので、こういったものをご利用していただければなと思います。
そうですか。
それではこのソラさんにお問い合わせしたい場合の連絡先と、連絡方法を教えていただけますか。
はい。じゃあ自宅のあの電話番号になります。じゃあ072-380。0211、もう一度お伝えします、072-380-0211、ただしあの実際に施術を行っているときはお電話に出れないことがありますので、あの留守番電話に、メッセージを入れていただければありがたいです。
わかりました。
ホームページもありますので、
そうですか、
検索ワードは枚方市、氷が丘、宇宙の中空、宇宙の中の空と書いていただければ、検索できますので、どうぞよろしくお願いします。
じゃあ詳しくはそちらを見ていただいてということですね。
本日はゲストに、医療と福祉のコンサルタント、空の田中博之さんと内藤初江さんにお越しいただきお話を伺いました。田中さん、内藤さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。みんなの NPO サロンでは、本日ご紹介させていただいたゲストの感想や NPO 市民活動に関するご意見や質問などをお待ちしています。住所、氏名、年齢、電話番号を書き添えの上お送りください。宛先はこの後のエンディングでお知らせしますので、最後までお聞きください。
みんなの NPO サロン、見たい、聞きたい、これが知りたい。小田と
久田がお送りしました。